ひき肉さん、また30代女性の方ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、こんにちは、ひき肉と申します。先日、変なおじさんとエンカウントしたので投稿させていただきます。
はい。
行きつけのコーヒー屋へコーヒー豆を買いに行くと、お客さんで来ていた触らない生態ができるという謎のおじさんに出会いました。詳細は他のラジオに投稿してしまったので省略させていただきますが、まあ、多分不思議大百科か都市ボーイズでしょうね。いやいや、でもマジで多いんです。そっちで送ったんだけど読まれなかったので吉田さんの方に送りますっていうのがすっごい多いんで、残飯処理場みたいになってますね、我々は。彼らも残飯どころじゃないか、食べもしなかったものを、 あんまり言うと、あ、しまったな、書いてくれた人に失礼ですね。失敗失敗、こういうこと言ってるから向こうに流れるんだよな。
え、でも好きですよ、僕こういう変な人の話ね。
はいはいはい、あ、すごいフォローしてくれた。はい、抜群のフォローが炸裂したところで、詳細は他のラジオに投稿してしまったので省略させていただきますが、括弧読まれるかは分かりませんが、投資で私の体の悪いところを当てられたりしたので、ただものではなさそうです。
え、
うん、企業からの依頼も来るらしく、その時は数万円で施術しているとのことですが、こういう時は無料で見ているとのことです。おじさんは本当にお話好きと言いますか、ずっと喋っていて、触らない生態をやってもらっている間にも以下の話をされました。やられたんかい。おじさん、ワクチンって打った？私、あ、まだ2回しか打ってないです。もう打たない方がいいよ。あれにはね、水銀とか毒が入ってるの。わざとそういうのを入れるっていう方法なんだけど、まあね、怖いのはね、マイクロチップ入ってるんだよ。ファイザーなんてもう上場も廃止してなくなりそうなのに、日本のマスコミは一切報道しないんだけど、マイクロチップはバーコードみたいなもので Bluetooth と繋がってて、あれを打たれるとファイザーのものになってしまうんだよ。人間がですか？そうだよ。ファイザーはマイクロチップで人間を操ろうとしているんだよ。だから絶対に打っちゃいけないよ。日本人にはね、YAP という特殊な遺伝子があって、それは神様と繋がれる能力があるんだよ。日本人はすごいんだよ。ほとんどの日本人は能力に目覚めていないけど、アメリカ人はそんな日本人が邪魔で怖いから人口を減らそうとしているんだよ。
帰宅後、YAP を調べたところ、YAP 遺伝子というものでした。
まあもちろんね、我々は知ってますよ。
うん、
はい。おじさん、アドレナクロムっていう薬があるんだけどね。恐怖を感じている子供とかから取れるんだよ。
あ、都市伝説で映画化もされてて有名ですよね。
いろいろな有名人も使っていて抜け出せないでいるんだ。うん、それを作っている元締めがね、アミューズなんだよ。福山雅治とか桑田佳祐とかみんなやってるよ。四国でやってるんだよ。それの大ボスがね、志村健なんだよ。陰謀論って思われがちなんだけど、本当のことなんだよ。
帰宅後、検索したら同じようなことを言っている人たちを見つけました。おじさんも混ざっているのかもしれません。まあまあ、もうドメジャーな話ですからね、これはね。まあ、志村健はあんまりメジャーじゃないけど、割と俺もよ、初めてこのメールで知った説ですけど、まあ、それ以外はね。
おじさんは一通り喋って満足したのか、仕上げをする、とのことでした。おじさん、背中を触るけど、いいかな？
触らないんじゃなかったんかと思いながら快楽。地肌ではなかったですが、パーカー下のキャミソール越しに手を当てるおじさん。
振動してるの、わかる？
確かに振動は感じました。例えるなら、お湯を沸騰させた時に、ボコボコと立つ水泡のようなイメージ。熱いとかはなかったです。その間、新規のお客さん、過去老夫婦が入ってきてしまい、
このお店、いつもコーヒーの良い匂いがしていて、気になってたんだよね。
あらあら、店内も素敵ね。
などと会話していて、私は内心、初めて入った店で、客同士がわけわかんないことしてたら、せっかくの新規の客の老夫婦が逃げてしまう、と思い、おじさんの施術が終わったら、もうそろそろ、と言ってコーヒーを買って出ました。 おじさんはマイクロウェーブの機械も仕入れるらしく、この店にはよく来るとのことなので、今後あったらやってあげるよ。そのマイクロウェーブの機械をね、とのこと。タイミングが合えば、やってもらおうと思います。もう懲りてないんだね。ちなみに、エンカウントした2週間後の同じ時間、同じ曜日の店に行きましたが、おじさんはいませんでした。以上です。以前のラジオでグッズ案についていろいろと ご意見いただきありがとうございます。まとまった時間が取れたら修正して送りますね。とね、
はい。
グッズのやつを送ってくれてた人だね。陰謀論、陰謀論スピリチュアリティに巻き込まれそうになってますけど、まあ、それは好きにしていただけたらいいんですけど。
いやー、でもさ、こういう、このアクティブなタイプのこういう人っているじゃん。うん、
はい。
やっぱゾワッとするよね。このあの自分が もちろんそのアクティブな人に捕まった時もゾワッとするけど、うん、その老夫婦の視点でさ、さっきの、
はい、
なんかまたま行った先で、うん、器用そうな人がそういう人に何かされてるとか、うん、話しかけるところを見るときってめちゃめちゃいたたまれない気持ちになるよね。
最近はあまり見なくなんだけどね、一昔前はベローチェとかドトールとかファミレスとかでね、うん、あのマルチ商法の勧誘が、俺はもうその場でガタッと席取って、やめろ君たち、あんたは早く逃げなさいってやる自分を想像しながらいつもご飯食べてるよね。やめたまえお前ら、バターンってもう書類ガサガサガサボチャーン、君はいいから早く逃げなさいって思いながらコーヒー飲んでるよね、いつもね。
うん、そうだよね、だからそういう気持ちになるじゃない。なんか、
はい、まあ、コンスピリチュアリティっていうんですよね、今ね、うん、
ああそうなんだ、はい、
陰謀論とスピリチュアリティが混ざったコンスピリチュアリティっていうね、最近もあの雨宮淳さんとか、まあ、あと横山茂雄さんとか住吉明さんとか、あとあの栗田秀彦先生とかもの協調のコンスピリチュアリティ入門というものが出ますけど、今度それ読んで勉強するのが、うん、読んで勉強するのが、勉強というか知るのがいいんじゃないですかね。
うん、
はい、
そうだね、
もう典型的なコンスピリチュアリティですね。
うん、
ね、
あのそうだね、サンティライミです。
はい、スガッツさんへ、ニーディーガールオーバードーズ、PC 版をご購入いただけるとのことで、一ファンとして嬉しいです。買いました。
うん。
ひき肉さんのおすすめですよね、確か。
うん。うん。
新曲制作も発表され、等身大フィギュアも作るようで、これからの展開も楽しみですね。こちらクリアされましたら、次は13騎兵防衛剣という SF 群像劇のゲームをお勧めします。薬物依存のメンヘラ女が出てきますし、ストーリーも良いですよ。スイッチにも移植されています。公式サイトはこちら。以上となります。長々と失礼いたしました。
あのね、13騎兵防衛権、13騎兵防衛権か、
はい、
は持ってるんですよ。
はい、
持ってるんですけど、
はい、
なんあのね、僕ね、別の方からも絶対好きだよって言われて、
うん、
事実僕もちょっと好きそうな感じだったから、
はい、
やったんだけど、
はい、
なんか今のところまだこう刺さらなくて、ね、
なるほどね、はい、
うん、止まっちゃってますね。
わかりました。
はい、ごめんなさい、はい、
はい、大丈夫ですか、うん、サンティライミで
大丈夫です、はい、はい、
まあひき肉さんもまあ気をつけてください。
はい、そうだね、
はい、シラ、本名か、読まない方がいいな、まあ、シラさんってしておきましょうか。
はい、シラさん、
シラさん、はい、40代男性の方ですね。
はい、ありがとうございます。
吉田さんへネタとして伝えたかった怪談があるのでこちらへ送りますと、私がバイト先で初めて一緒に仕事をした40代後半の男性と休憩時間たわいもない会話をしてみたのです。私、こういった倉庫作業などのアルバイト経験はあるんですか？男性。いえ、私はアルバイトすることは今日が初めてです。本業は JR 東日本もしくは京王線の線路を深夜の時間帯に点検補修工事施工を行う仕事に従事してるんですよ。 今は本業がオフシーズンなので試しに別業種のアルバイトをやってみたんですと答える男性。意外な職種と40代後半なのにアルバイトをするのが初めてという、その男性に少し興味が湧き、階段付きの私は少し、続けて尋ねてみました。深夜の時間帯に電車の線路で作業してるんですか？あ、ひょっとすると自殺者の幽霊なんか現れるんですか？男性。
私の業界では日常茶飯事です。幽霊と遭遇していない作業員の方が少ないですよ。深夜、駅のホーム下で線路の点検をやったときは、ホームの下にくぼんでいる待機スペースにいくつもの顔が浮かび上がるんですが、先輩も自分も慣れてますよ。駅ホームから離れた中間地点の経路点検の時には、苦しげに発狂したような叫び声を聞いたりします。
などなど、このような話を聞いたのでご報告したかった次第です。最後に、その話をしてくれた体の大きい線路工事を本業としている男性が語っていたことには、
作業員たちの間で特に幽霊の目撃談が多い駅は、下北沢と初台の駅なんです。
と聞かせていただきました。終わり。
なんで下北、初台って駅あります？
ありますよ。
そっか。
いや、そっからもごめんなさい、そこからは話をしたくないな。もうちょっと進んだところから話したいなね。
え、なんで下北なの？
ね、なんでだろうね。
うん、
まあ下北沢と初台って言ったら、まああれ、京王線、小田急線か。
小田急線ですね。
下北小田急線通ってないか。
あ、小田急通ってますよ。
あ、ごめんなさい。初台が小田急線通ってないか。京王線。
初台が通ってない。そう。
京王新線ですね。
うん。
うん。まあ、なんとなく方向的には一緒ですけどね。
うん。
うん。
いや、でも怖いね。なんかその待避スペースにいるっていうのはさ。
ね。
うん。なんかやっぱ、例になっても、その、なんか引かれる恐怖みたいなのがある、残ってるのかな、う
ん、待機スペースにどんどんみんながね、その自殺者の霊がより集まっていくっていうイメージなんですかね、
うん、
初代はでもね、やっぱりよく聞きますね、変なことが多いっていうのは。
あ、そうな
の。まあ、駅でっていうことはあんまないけど、あの街で、
うん、
初代はよく聞くなたらね、私中央線階段を集めてるんですけどね、今あの本出さなきゃいけないんで、はい、うん、鉄道なのはいいけど小田急線と京王線でしたねまあありがとうございます。
いや、怖かったな、これ、うん、サンティライ
お、サンティライに行きますか、うん、でね、あとツイッターの DM で送っていただいた方がいるんですけど、はい、まあ、これラジオで読んでくださいっていう、ちょっとラジオのお便りの出し方がメールフォームにたどり着かなかったのかな。
なるほど。
はい。ブマさんという方で、こんにちは、ブマと言います。初めてお便りさせていただきます。めちゃくちゃ怪談が好きなのですが、自分自身ではあまり体験がなく、ずっとサイレントリスナーでした。今回、ママ友からお話をいただいたので投稿します。友人の旦那様の体験で、友人からのまた聞きです。
はい。
旦那さんが大学生の頃、季節は春、ちょうどひな人形を飾っている時期でした。次の日が朝早くない日は夜更かしをすることも多かったそうで、2階の自分の部屋にテレビがなかった彼は1階のリビングで遅くまでテレビを見ていました。そろそろ寝ようと身支度を整え、2階の自室に帰り布団に入ってしばらくした時飯と聞き覚えのない家族の誰のものでもない足音が階段を上がってくるのが聞こえました。足音はそのまま階段を上りきり、廊下を自分の部屋の方へと歩いてきます。すごく嫌な感覚と寒気に襲われました。誰だ、このままじゃ部屋に入ってくるぞ。慌てて飛び起き、ドアの前まで来ました。気が動転しながらもドアを必死で押さえていると、気配はドアの前まで来たところで突然自分の後ろにピッと映りました。恐る恐る振り返ると、そこには、人くらいの大きさのお内裏様が立っていて、こちらを睨んでいたそうです。
めちゃめちゃ怖え。
怖、まあ、ね、 お代理様。基本的には心霊現象の類は信じていない彼ですが、唯一の怖かった体験だということでした。1階のリビングのテレビの横に、このひな人形は飾られていたのですが、江戸時代から代々受け継がれているもので、とても大きいそうです。古いひな人形は高価ですし、大きいものは60センチもあるようです。ひな人形のその古さが、なんとなくそういうこともあるのかなと思わせてくれる話だと思いました。彼が家族に話したところ、ひな人形は人間が寝静まったら宴をするのに、あんたがいつまでも起きているから怒られたんでしょう。と言われたそうです。もちろん今も春にはこのひな人形を飾っているので、その時期に帰省した時は友人家族は絶対に夜更かしはしないそうです。終わり。
ゾッとするよね、その人の大きさっていうさ。
もう初めて聞くタイプですね。ね、人の大きさの巨大なお代理様ですね。でも立ってたのかな、座ってるよ ね、 ねお代理様
っていつも座ってるもんね、うん、
座ってる状態で人ぐらい大きかったのか、まあでも足音がするってことは立って歩いてたってことかな。
なんかさ、やっぱそのさ、サイズ感の恐怖ってあるじゃないですか。
はいはい。まあ、確かにひな人形は大きいと怖いよね。
うん、だ怖いよね、それね。うん、あ、4ティラミです。
こう、4ティラミいただきました。結構今回は、初めての方が多いかな。
そうですね、嬉しいですね。はい、新生活かな、春で。
あ、それでこのラジオ、聞いてみようかなと。いやでもサイレントリスナーだけど初めて送りましたっていう人たちばっかりですね。
はい、
はい、階段バナナ30代男性、自営業の方ですね。
はい、
住所お前たちのお耳の親友、サム、お手合わせ内容吉田優吉田優くん、イケメン今にさん、スガッツ兄貴、ちくひめお姉さま、小出さん、愛想さん、その他トウモロコシの会ご関係者の皆々様、リスナーの皆々様、大変お久しぶりです。いや、なんか、仲間面されたくないんですけどね。この新規のリスナーに対して俺は古株だぞ、みたいな感じで来てるんでしょうけど。去年は2回も模試をするという経験をした怪談バナナです。ちょっと言い過ぎた、悪かったわ。ね。大変だったな。頑張ったな。
大変だったね。
はい。言い過ぎたよ。悪かったな。先日は新宿にて。
全然聞こえないんだけど。
ちょっと待って。うん。じゃ、多分ね、これね、マイクをこう動かすとなる。ビデオ関係ないかな。
なんかそんな感じするね。
うん。はい。でもマイク決して動かさないようにしよう。はい。いくよ。先日は新宿にて、施錠会談というイベントに参加させていただきました。やったの分かってますか？
トウモロコシの会のイベントでしょ？
今にさんと私でやった。
はいはいはい。うん。
イベント会場に着くと時間ギリギリということもあって結構な列になっており、整理券をもらうためにあたふたしていて、たまたますいませんこれって声をかけた人がプチ K さんでした。ね、まあ伝説のリスナーですね、このラジオのね。その時は外見や雰囲気が少し変わっていて、プチ K さんだとは気づきませんでした。
あれだって面識あるよね、階段バナナ
君。んだけどちょっとふっくらしてる。健康的な、健康的な感じになってました。プチケイさんは。
あ、なるほど。
うん、あ、なんか、雰囲気変わりましたねって言ったら、ある中治ったから。ある中の治療。
もう、今ので伝わるもんね。すごい想像できるわ。
はい。はい。そのプチケイさんに整理券のことを教えてもらい、エレベーターで会場まで行くと、奥の方に会長と今井さんがいました。整理券をもらった後にお二人に挨拶すると、会長に、ちょっと打ち合わせしてるから、邪魔しないで。みたいなことを言われつつ、 しっかりと過去お金を払わなかった騒動をいじられて嬉しかったです。そうなんですよ。すいませんね、私、ハイリーセンシティブパーソンなんで、HSP なので、イベントの本番前に声をかけてくる客がすごい嫌いなんですよ。それはわかるんですよ。だって、バタバタしてて、ね。準備とかでもバタバタしてるし、気持ちもこうね、テンションとかモチベーションを本番に向けなきゃいけないのに、ちょっとファンサービスしてる余裕ないし、
はいはい、
後でよくないですか、
うん、他の人、もっとより多くの人をより楽しませるためにテンションをね、上げたりとか、
演劇とかでもこれ役者さんの楽屋行って本番前に、ドゥムドゥムって花束持っていくんですかね、こういう人たちは。まあ、すいません、私、ハイリーセンシティブパーソンなんで、私が気にしすぎなんですかね。まあ。
はい。
もちろん、ちゃんとバナナ君はすぐ引き下がりましたけどね。
あ、偉い、偉い、うん。そうですね、
うん。邪魔しないでって言って、でちゃんと、今言ったこと、今、1、2分文句言ったことをバラーって言ったら、はいって。あと、ちゃんと今日お金持ってきたって。新橋の天狗でお金を持ってないのに飲み会に参加したっていう。
また言わなくていいよ。また言わなくていい
よ。うん、いや、でもほら、知らない人もいるからさ。
その知らない人に言うか言わないかはまたね。
これでも多分このラジオで通算32回目ぐらいですけど。
うん。
はい。この時お金持ってましたよ。
あ、よかった、
うん、
3500円持てるようになったね。
そうだね。会場はおしゃれなバー兼映画館みたいなコンセプトバーで居心地もよく、みな階段を聞き入っていました。内容はクローズということもあり、聞き応えのある内容の濃いものとなってました。時間はあっという間に過ぎ閉園し、その後も会場に残ってプチケイさんと会長とちくひめさんとおしゃれな男子女子たちがそれぞれ話してました。なんで日記みたいな。今にさんは明日早いから、みたいなことを言って、そそくさと帰っていきました。そうそう。
あ、そうなんだ。
うん。全く
残って。会長もいたの最後まで。
まあ、うん、しょうがないね。もう、今にさんは、あ、はい、じゃあ俺明日早いからってパッって帰っちゃったんで。まあ、そういうとこですよね。いやいや、別に。あの人が企画したイベントに俺ゲストで出ただけなんだけどね。
うん。
別に二人のイベントでもないし、俺が主催したわけでももちろんないし。
はい。ああ、そうね。うん。
はい。
はい。
まあそういうところですよ。でも、向こうが常識的な人間で、俺が非常識ってされるんですよね。まあ言い方ですよね。だから本当、皆さん行動とか結果とか何をしたかじゃなくて、本当言い方だけで判断してますよね。まあそんな皆さんの方に、私は、問題があると思います。今井さんもそういう人間だからしょうがないけど、言い方だけでどっちが非常識かって判断する、私は結果とか行動が伴ってるから逆に言えるんですからね。こういう言い方ができるんですよ。今井さんそういう結果とか行動が伴ってないから、そういう、言い方だけは取り繕うような言い方をしてるだけで、で、その取り繕う言い方をしている、その取り繕いの言い方をしている今井さんは私は責める気はなくて、そんな浅いところでしか判断できない皆さんが私は問題だと思ってます。はい。何か反論ありますか？
いやいや、別に。あ、でも会長いたんでね、よかったね。僕なんかてっきりさ、二、うん、人とももう帰っちゃうような
感じ。まあ一応約束としてはそうでしたけどね。
でもだから、うん、したらやっぱ取り残された後始発まで。
はい。
って結構きつくねって。
でも私は騙し打ちはしてませんからね。そういうのがツイッターとかで炎上するようなこと言ってますけど、ちゃんとそれを事前に言った上で、うん、ですからね。騙してませんよ。
そう、だから良かったじゃんね。だから、それでさらに会長がさ。
私はちゃんとそういうことは、ちゃんとアナウンスした上でチケット買ってもらった上に、しかも最後までいるっていう行動ですよね。うん、
最高のことをしてますよ、それは。うん、
でも、俺帰るからって。
まあ、
実際に帰ってのは今にさんなんですよ。で、うん、私は、帰るかどうか分かんない。まあ、てか残れるかどうか分かんないから、もうすぐ帰るからね。っていうふうにアナウンスしてるんですよ。
うん。
事前にはね。
うん。
で、今にさんは逆に、ああ、もう、なるべく残りますよ。うん、残るって言っときながらすぐ帰るんですよ。ね。でも、どっちが優しくて常識的な人間かっ って判断されるのは今井さんのが判断されるんですよ。なんかおかしくないですか。
ね、ともすればね、明日の仕事をちゃんと全うしようとしてる、素敵って思う。そう。
私は責任が生じるから滅多なことは言えないから残りますよって軽く口は叩けないだけなんですよ。逆に帰りますからって強めに言ってるんです。でも結局残ってるのは軽いんだよな、だから。全く言葉に責任が生じるってことを、それ発想がないよね、なんかみんな。
そうだね、
98% ぐらいの人はそうだな、まあ、で今井さんが悪いわけじゃなくてみんなそうだからな、
受け取る側もってことね、
うん、
でバナナは何て言ってるの。
こういうこと言うから早瀬さんに最近みんな吉田さんのこと怖がってますよって言われるんだろうな。
そうだね、うん、
どこまで読んだっけ、まあ、どこまでいいんだけど適当なところから読み始めれば。今井さんは明日早いからみたいなことを言ってそそくさと帰ってきました、
うん、
そして驚いたのが会長のコミュ力の高さです。おしゃれ女子たちと楽しそうに話し、俺イケてるだろと足を組みながら階段やそれにまつわる話を披露してました。なめくじ男子だった会長はもういないです、かっこ泣き。いや、お前と知り合った頃からですめちゃめちゃコミュ力あったし、めちゃめちゃ女にモテったからね。逆に今より持ってたわ。結婚してなかったし。
そう、あのね、
うん、
この問題ってあるよね。
はあ、
この、
はあ、
うん。
もういちいち引っかかって2行ずつぐらいしか読めないね。この問題ってとは。
勝手にそうやって固くするのは別にいいけど、
はい、
みたいな問題ってあるよね。
あなたのイメージを私に固くするのはいいですけど、その責任を押し付けられ、うん、ただたまったもんじゃないですよ。
勝手にお前は変わったみたいなさ、
うん、
なんかそういうのってさ、おっと思ったりするときあるよね。
はい。ただプチケイさんのやばいやつが急に唾飛ばしながら何言ってるのかわからないけどやばいこと言ってるみたいな時間も楽しく、その合間合間で会長私のこともいじっていただいて嬉しかったです。いじるっていうとすごい愛情がある感じで気を使ったみたいな感じになるけど、そうじゃなくて、あの他のお客さんに迷惑かけないでってマジ注意しただけなんだけどね。プチケイとバナナには、あ、別にバナナ、正直言ってことバナナが別に何かしてないよ。あの本当のこと言ってことね。プチケイさんはちょっとあのまあでもプチケイさんはまあ別にいいんだけど、全然昔よりもいいんだけど。まあ、ちょっと、唾が飛んだりするとね。あの、コロナのこともあるし。
昔、焼肉行った時めっちゃ唾飛ばして
た。でも、いや、でもマジで言うと、マジであの時より全然まともです。
ああ、そうなんだ。ああ、よかったよかった。
そうそうそう。だからまあ、そうだね。まあだからその、周りの、だから階段聞き始めて1ヶ月です、半年ですとか、
うん。
階段イベント初めて来ましたっていう、
うん、
若い綺麗な女性の方とかもたくさんいたんで、
はいはいはい、
一応だからそのなんていうの、なんかライオンが悪いわけじゃないけど、檻にパッて不用意に手突っ込んだら噛むじゃん、ね、それ全くライオン悪くないじゃん、
うん
うんうんうん、まあライオン、ライオン例えばあれだな、ライオン、まあ、ポニーとかもさ、いきなり後ろにケツをパーンって叩いたり、不用意にサッと背中に回ると馬って蹴るじゃん。
うん。
だそういうことはしないでね。別にそれは馬が悪いって言ってるわけじゃないよね。っていうことを、周りに知らしめるために、うん。まあ、そういう扱い方をした面はあります。プチケイさんに対してね。はい。
まあでも、よかったね。バナナ君にはそう言ってたんでしょ。だから
バナナ君、まあ、だからずっと隅っこの方でプチケイさんとバナナが2人で喋ってました。
そうなん
です。そうです。はい。ちくひめさんとおしゃれ女子たちとはなめくじ男子な私は何も話せませんでしたが、 こんな私とプチケイさんと写真まで撮っていただいてありがとうございました。最後は会長が、あ、4月の時間だと言って、会長もそそくさと帰っていき、自然と開きになりました。これもムカつくな。もう4月になりましたから解散しましょうって俺が言い出さないと。でしょ？いや、ほんと。
そうだよね。そこは、うん。
これでなんか、お前もそそくさと帰っていったな。あ、別にいいんですけど、かっこ笑い、みたいな言い方、何これ。ありがとうございました。もう一回読もうか。最後は会長が、あ、4月の時間だと言って、会長もそそくさと帰っていき、自然と開きになりました。ありがとうございました。
なるほどね。はい、楽しい現場レポ、はい、ありがとうございました。
かっこよくそそくさと帰る今にさんも、最後までおしゃれだった会長も大好きです。バナナ。
よかったじゃないですか。
まあ、しょうがないよな。まあ、こういう、うちらのラジオ聞いてるリスナーだからもうしょうがないよな。
だって、バナナくんって、ね、うん、もう、バナナくんってイメージだけど、
もう結構な年でしょ。
結構おっさんでしょ。いくつぐらいかな。
今までの人生で1秒も気にしたことないから全く見当もつかないですけど。
うん、ね、うん、そっか。まあでも、よかったね。なんか、バナナ君は今自営業って書いてある。なんか、やっぱ写真の仕事してるのかな。
じゃないですかね。はい。
うん。すごいすごい。ね。
あ、でも、まあ、悪い予感するんだけど、
うん。
花見あるんですよ、お花見。
あ、はいはいはい。
トウモロコシの会に来ました。
今来ました。うん。
っていうことは多分、これまでのメンバーには送ってるから、今まで参加したことのある人たちには送ってるだろうからね、うん、小出さんが。
うんうん、
まあ、来るだろうね。お金持ってくるのかな。まあ、もし持ってこなかったら、スガッツさんが、おごってあげてくださいね。
あの、
はい、
僕、
はい、
一言一句あれで読むと、
はい、
昨日かなんか DM もらって、
あ、はい、
2、3日前にもらって、うん、たまたまね、その時撮影してたから、
はいはい、
あとで返事しようと思って、うん、返事するの忘れてたのよ、
はい。
で、今朝の5時43分に返事出したのね、
うん
でうん。いつも来ないのに毎年誘ってくれてありがとうございます。今年はその日は撮影が入っているので、不参加でお願いしますって送りました、今年も。
撮影は何時から何時？
この撮影ね、
はい、
僕のフェチ人生の中で
ほう
結構上位の撮影なんですよ、
はあ、
っていうのはまず基本的に祝日とか土日は僕撮影しないんですよ、
うん、
駐車場が高いから。
ああ
だけどそれを差し引いても撮りたい
ほう
のね、はい、のを撮るんですよ。
はあ、
だから
コンセプトがいつもと違うってこと？それとも、
まあ、同じだけどちょっとうん、僕にしか分からないこうプライオリティがいろいろあって、
はあ、大女優を使ってるとかそういうことでもなく、
うん、まあ僕にとってはもうね、それはもう吉永小百合割の大女優さんを撮る感じなんですけれども
それは毎回女性に対してそう思ってるっていうことでしょ。
毎回お姫様を撮るとは思ってますよ、はい、だけどその中でもそういう感じなんですけど、
うん、
そうだからね、時間はね1時から、
うん
うん、まあ遅くまでか
な。じゃあ午前中は来れるの？じゃ
あ、いや来ねえよそんなの撮る前に、うん、その吉永さんが撮る前にそんなナメクジの人たちの集団に行ってから撮りますか黒沢明はそんなことしてる？してないでしょ。
まあ、ついに本音が漏れたな。
いやいやいやいや。まあまあ、本当ね、今回はちょっとね、そういうわけなんですよ。だからね。で、で、その後ね、今、僕初めて知ったんだけど、
はい、
LINE も既読って字が出るようになったのね。あ、LINE じゃなくて、Twitter の DM も。
ああ、ちょっと困るね、それね。
既読って小出さんが見て、
はいはい。
ノーリアクションのままです。またかってきっと思ってる。
まあね。
ね、すいません。うん
ね、まあ、まあ、それとして、だから、そのさっき言った施錠階段の席で、
トウモロコシの会の僕は怖くないと、ちくひめさんとかの奇談ラジオのイベントを、うん、まあ、6月か7月ぐらいにやろうっていう話で、まあ、告知もしたんですけど。
おお、そうなんですね。
はい、菅さん空いてる日いつです
か？はい、いや、空いてないですよ。
いやいや、僕は怖くないのイベントと、
え、だから、
もう、奇談ラジオ。
もう、繋がってきた、繋がってきた。これ、はい、冒頭で言った、
はい、
ほら、もう、今に待望論みたいなのがあるわけじゃん。
でも、ね、はっきり言って、ラジオにどっちが出てますか？頻度で言
うと。いや、それは僕が、それは、うん、ね、こんな、日銭を稼ぐしか脳がないさ、時間があるだけの、暇な中年だから、呼ばれれば来る。う
ん、はい。
いいメンヘラの女の子みたいなさ、感じだから。
都合のいい女の子と、いいメンヘラの女の子って、最近は言うんですか？
だから、はい、ね、そんな感じだから、
はい、
うん、いいですよ、その、うん。シアタージーロストには、こう、今にさん、今はうまいこと言おうとして言えなかったんだけど、努力してて。うん。進めていただいて全然構わないです。
今に参戦みたいな。
そうそうそう。
ことね。
そう。ね。はい、桃谷二郎が来るみたいな感じで、
はい。う
ん、はい。楽しみにしてます。
わかりました。
桃谷二郎の見たよ、ジーロスト。
見ましたか？はい。
うん。
まあでも、
よか
ね、アクションがね。
でも、前回じゃ出てきたのは、もう、
はい、
泣いたじゃん。
あ、そうなんですか。
うん、うん。
泣きどころがよくわからないんですけど。
熱くて、熱い展開で、あ、いいなと思って
た。はいはい。
はい。話もあれするか。その、6月のイベントは、もう日程とか決まってるんですか？
だから、決めなきゃいけないから、菅さんの都合のいい日を聞いてるんです
けど。じゃあ、僕のことは、もう全然、あれなので、決めて、じゃあ6月ぐらいにやろうかなって話、
ね。どっちかっていうと、菅さんがリアルイベントに出るのが、みんなにとっての希少価値なんじゃないですか。
いや、僕ね、
だって我々ですら会わないからね。俺ですら会えないからね、菅さんに、生では。
いや、僕さ、はい、本当に、
はい、
今でこそ、それこそこのラジオにも助けられてると思うんだけど、うん、まあ、営業をしたりとか、
うん、
このラジオでこうやってお話をさせてもらったりとかしてて、で、あと、まあ、お仕事でね、女性とお話するとか、
はい、
で、ちゃんとお話できるように、まあ、基本ちょっとなってる気がするんですよ。
はあ、
だけど、もう、もともと全然人と喋れない人だったから、
うんうん、
この場とか、スタジオの場とか、
うん、
まあ、営業先のだったりとか、ね、サラリーマンとか、
うん、
そういう場だと喋れる場なんだよね。だけど、そこ以外で、なんか想定外で人に会うと、僕ね、ほんと喋れないんですよ。
いや、だってさ、
うん、
トウモロコシの会の花見とかイベントなんていうのは、
うん、
好きな人が来てるわけじゃん。だから関係性がある人が来てるわけじゃん。
うん。
なんら、喋りにくくなくない？
いや、なんか
だ、それ言ったら俺だって全く喋らないからね。俺のこと好きじゃない人と会っても。だからつまり、なんかさ、例えば、全く関係なく、一社会人として誰かと話す。とか、なんか集まりにあるときね。私のこと知らない人たちの中にいるときは、全然喋んないですよ。
ああ、やっぱそうですか。
うん。
うん、もう昨日知り合いのさ、ライブに行ってきてさ、
うん、
一番についちゃって。
うん。
うん。で、なんかいろいろ話しかけてきてくれた人がいたんだけど、
うん、
全然喋れなかったね。だから、僕、うん、僕はちょっとそのリアルイベントはちょっとご遠慮させてもらって。
まあまあ、だから本当に何にもないところで喋れるのが本当のコミュ力ですよね。
そうそう、そう思う。本当に。う
ん、別に、だって私のこと知っててイベントに来てくる人と話すのは何ら、それがどんな美女だろうと。
うん、そうそう、
ハードルは低すぎますよ。
うん、そうなんだよね。だからやっぱコミュ力を身につけたと思ってましたけど、
うん、
そんなことないんだなっていうのはね、思うよね。
いや、本当いつかこのレアキャラをと出会える。いやイベントはね、でもその昔の話だ。
うん
うんうん、いや、花見にすら来ないって言うんだからさ。
まあでもね、今回は本当ね、あれなんですよ。はい、それなんで。まあ、また、機会があれば、は
あのそれ収録終わってから話せよって思われてる人いるでしょうけど、これアフタートークなんで何話してもいいんですよ。
なんかね話すことあったんだよなっていうのもなんか打ち合わせの時話すよって話だよね。
そうなんですよね。オールナイトニッポンが聞きました。
あ、そうそう。聞いた。
何聞いた？
王権と、
はい。
ネングル。
あ、もう懐かしの人たちが復活したのやつね。うん、はい。だからまあ、うん、まあ面白かったね。電気グループとかも。
あれさ、もうだからさ、捕まった話って結構あんな風に話していいんだって。
ラジオは大丈夫なんじゃない？
衝撃あってる、ちょっとね。うん、
ピエール滝がね、散々その話したからね。
そうそうそうそう。
昔は
捕まってよかったぐらいがさ。
だね。昔はテレビでもできてたからね、でもね。たけしが捕まった話とか。
うん、ああ、そうだよね。そう。まあ、あと、王権はやっぱし、まあ、昔と変わらないなって感じで。
うん、そうですね。まあ、あんまり気負いもなく
。そうそうそう。
やってましたね、ま
あ。あの人ね、結構ね、5年前とかにもやってたのかな。
ああ。
なんかスペシャル版みたいな。
はいはいはい。
うん、だし、まあ、って感じだけど。
まあ、それこそ私は一緒にラジオやってますからね、一回。
あ、それ。
王権さんとね、うん、FM 東京で。東京 FM で。
神と崇める俺からすればさ、
うん、
本当に荒人神だったから、僕にとってね、
うん。
だから、本当にすごいことですよ、それはね。
いえいえ。ね、あ、じゃあそれぐらいか。うん、タモリとかは？
ああ、僕ね、タモリは全然その、うん、当時も聞いてなかったし。
はいはいはい。
あの、ま、今も
当時聞いてる人多分、我々の周りとか、このラジオのリスナーにも一人もいないでしょ。
例えば60歳ぐらいになってるよね、もうね、きっと。
もっとじゃない？
もっと。
まあ、うん。もっとじゃない、うん、
あ、でも。聞きました、タンボリのオールナイト
に。あ、一応聞いた。あ、結構面白かったよ。なんか、
うん。あれ、でもなんかさ、ちょっとプチ炎上してたよね。
え、何で？はい。
なんか、物の言い方みたいのが、気に食わんみ
たいな感じの話。言い方、言い方、言い方。
あの、ほら、なんとかさせていただきますとか、なんとかになりますみたいな。
はいはいはいはい。
なんか、まあ、具体的にその話しかちょっと覚えてないけど、はいはい、なんかそういう日本語の乱れみたいな話したときに、
はい、
うん。いや、でも平安時代の言葉今喋ってないでしょ、みたいな。まさに老害になっちゃってる。言葉ってそうやって時代によって移り変わっていくもんだから、うん、なんかそれをいろいろ言うのってちょっと無粋だよね、みたいな話。
もうその討論の輪の中に入りたくないけどね。
まあそうそう、俺もそう思った。
まあ私、まあ別にそのパートは確かにつまんなかったけど。
ああ、そうなんだ。
うん。でも別にそれ全体の中のわずか30秒とかそれぐらいだからね。ちょっと。
そういったこと。ね、死を抹殺っていうんですか、なんかそういうのをさ。ま
あ、その話題だけで、あの、一回分やったらさすがに文句言われても、しょうがないけど、まあ、ね、それ、フリートークで話してて、じゃあこのラジオとかやばいじゃん。
そうだよ。
切り抜きがいがすごいあるよ。本当に。
うん。ね、だから、うん。え、あとなんか聞きました？
いや、だからそのタモリのやつで、なんか、ちょっと印象に残ったのが、よく絹田公園行くんだって、
うん、はいはいはい。
で平日の昼間とかに絹田公園散歩しててブラブラ、
うん、
で家族やとかね、家族連れとか子供たちとか、あと全員それぞれ関係ない人たちがそれぞれ関係ないことをやってるのを見て、
うん、
これって極楽だよなって思うんだよねって、星野源に言ってたよ。
え、どういうこと？星野源に言って
た。あ、星野源が聞き役、アシスタントとしていて、タモリと星野源なんで。
うんうんうん。ああ。でもさ、その心持ちで生きてたら、
はい、多分
すごい楽だよね、生き方。
まあでもそういうことを言ってて、なんかちょっと老人になったなみたいなことでそう言ったんですよ。うん、
ああ、なるほど。
うん。おいらくになったな、みたいな。
うんうん、うん、
うん。ニュアンスとしてはね。
うん、
うん。っていうのもあって、あと、これもまたツイッターで見て印象に残ってることで申し訳ないんですけど、その時思い出したのが、うん、アイドルの子だったっけな。なんか地下アイドルか、なんかのアイドルの子が、多分それでも有名な人なんでしょうけど、う 夕方歩いてて、
うん、
マンションとか団地の明かりがこう灯ってて、これそれぞれにそれぞれの生活がそれぞれ関係なくあるんだなって思うとすごい泣けてきちゃう時があるんだけど、そういう時は自分のメンタルが弱ってるんだと思って気をつけるようにしてるって似てますよね、
うん、めちゃめちゃ。でもその後半のアイコの話は、
はい、
めちゃめちゃわかる。
それ どこの部分が、
うん、もうやっぱさ、なんだろう、うん、なんか自分以外では、うん、自分って主観的に自分が主人公なわけじゃん、
はい、
人生において、
はい、
だけどそうじゃない人たちの生活、それぞれストーリーがあって、うん、でその生計を立ててるみたいな、やっぱしなんかグッとくるときあるよね、うん、
それぞれがそれぞれで勝手に生きていることを実感する。でもそれ私が言ってるのは、まあ、それはそうなんだけど、
うんうん、
あのそのタモリもそのアイドルの子もなんかちょっと精神的にキレがなくなってきたからそう思ってるっていうふうに自己認識してるわけじゃん、
うんまあそれは疲れてる
とかね、
その
そうそう
とかね、そういうことだよね、うん、うん、
それが違うんじゃないかなと思うんですけどね。逆にそう思わない時の方が異常で、うん、っていうか何らかのこの社会生活を営む上のバイアスがかかっている状態で、
うん、
まあいいか悪いかともかくとしてね、現代社会生活を営むためのバイアスがかかり、そこのモードで生きている状態で、それがふっと解かれる瞬間があって、
うん、
その時にそれをそういうことを実感するというのが、うん、まああんまり本来自然ということを言うと語弊があるんで、一体何が本来じゃない自然なのかっていう考え方があるんだけど、でもまああえてちょっと乱雑な、まあ、雑な言い方をすると、本来自然なのはその感じる瞬間の方が実は本来自然の方なんじゃないのかなと思うんですけどね。
なるほどね、うん、
でそれはたまたまその社会生活のバイアスがそれこそ疲れてるからとかちょっと年取ったからとかで、うん、その鎖がなくなったから、うん、そう感じるんじゃないのって、
うん、そうだね。まあ、うん、
時間があると思ってるのかな。時間がなくなった瞬間なんですよ。時間がないというのはつまり我々が捉えている時間の捉え方が解けた瞬間がそれなんですよ。
解けたし、ああなるほど、うん、
時間っていうのは我々はこう空間的に捉えて生きてて、うん、まあそうしないとこの社会生活成り立たないんで、社会全体が成り立たないんで、まあ、別にしょうがないんですけど、空間的に捉えている時間がふっとなくなる瞬間があって、あ、時間ってないんだって思うのが例えばそういう瞬間なんですよ。
その
タモリが極楽だって言ったり、そのね、地下アイドルの子がなんか泣けてきちゃうとかなるのは、私って泣かないんですけど、私泣いたことないんですよ。あの、明かりの消えた街角で、速い車に乗っけられてもね、急にスピンかけられても怖くなかったし、うん、赤いスカーフが揺れるのを不思議な気持ちで見てたけど、私泣いたりするのは違うと感じてたんですね。まあそんな人間なんですけど、たまにすごい泣く。
飾りじゃないんだぞっと。
そう、飾りじゃないっていうか、まあ、そもそも泣かないんですけど、たまにすごい泣く時があって、それね、大体夕方か朝ぼらけに、
うん、
温泉とか銭湯に入っている時とか、あと歩き飲みしてる時ですね。
ああ。歩き飲み、だってそれ屋外ですよ。
で、夕方だからまだ全然人いますよ。夕暮れだからね。うん、深夜とかじゃないですかね、うん。夕暮れの街を歩いてて、缶チューハイ、宝の缶チューハイドライを飲んでたり、あるいはもう、うん、と銭湯に入ったり温泉に入ったりした時
入ろうと、まあ、入って、その中に入って、パッとこう夕暮れのちょっとね、ピンク色の雲とか窓の方から見えてたりとか、そういう時に、あ、時間はないんだって、なるんですよ。
うん。
そうな、ぼーって、号泣するんですね。
これさ、
ま、周りの人からしたらどう思ってるかわかんないですよ。
うん。なんかさ、ちょっと、谷崎潤一郎くらい、陰影雷山的な感じ
で。ほう、そんなあるんですか。
まあでもちょっと、それ、雰囲気かな。なんか、うん。
うん、だからそう、うん、時間があると思ってますよね、菅田さんも。
そうかな、うん、
だって時間ってやっぱりないし、それって多分、ね、夕暮れ時とかにねみんな感じるんですよ、よく、
うんうん、
あのそれこそ石野卓球さんもなんかどっかでね、うん、エッセイで書いてたんだけど、ものすごい悩んでる時があって一時期だいぶ昔ね、
うん、
でもプーケットにいて、で、その浜辺のね、タイのプーケットにいて、
うん、
で、海に沈む夕日を見てたら、うんうん、あ、時間なんてないんだって思って、
うん、
時間というものはないんだって思って、それで号泣して、それで救われたらしいんですよね。うん、なんか。
わかるかもわかんないような感じ、うん、正直。僕結構泣く方なんで。
うん、まあ、昨日もドンブラザーズの最終回で泣いちゃったからね。
あの大月健二の「あれから」って曲が最近の曲であって、
はい、
それは必ず聴くと本当に自動的に泣く感じなのね、うん、だから、
まあ、泣くに焦点を当てるわけじゃなくて別に俺
今、まあ、違う違う違う、だから何ていうのかな、その何かその何かその時間の話はちょっといまいちピンとこないな。
別に難しい哲学的な話をしてるわけじゃないですよ、
うん、
時間って別にないんですよ、
うん、はい、
てか時間ってどういうふうにして捉えてますか。
だからそのいや物理的な時間、え、なんていうの、
うん、
概念としての時間
があるだけであ
るよね、うん、
うんうん、約束事としての時間がね、
うん、そうそうそうそう、もう僕それ厳守、その概念時間を
はい、
厳守する人間
の絶対的に厳守する人間、
うんうん、今日も5分遅れるかもしれないって言ったけど、うん、ちゃんと時間通りだったでしょ。
で遅刻してくる田中さんとかに怒るんでしょ
怒りはしないけどさ、うん、
だから遅刻しないんでしょ、う
ん、しない、僕は、私は遅刻をしたことがない、私は泣いたことがない、ね、
かわいそうに
うん、まあなんとなく分かるような分かんないような感じかなそれ、うん、分かんないっすね
いや なんでよ、あの分かった、多分じゃあ、分かりやすくね、単純な簡単なこと言うけど、これ言えば分かってくれるかな。時間があるって思ってるでしょ、それ太陽のせいだからね。
うんまあまあそうだよね。まあ要は、視覚的に移り変わっていくからってことでしょ？
まあ、昼と夜があり、日照時間があり、ことで、まあリズムはできるよね。そういうこと、動物って時間の概念はないと思うんだけど、ただ、昼と夜のリズムによる生態はあるよね。うん。夜行生物だったり、昼に活動する、夜は眠るとか。ただ、地球と太陽という天体との関係性、あるいは他の天体、星も含むの関係性が多分まず時間という概念を作り出したんだよね。まああと死の概念ね、死の発見ね。自分は死ぬものだという自己認識と、太陽との関係だよね。昼があって夜があって。だから例えば、自分がもしあなたが不死の存在で、で太陽が2個ある星に住んでて、昼夜っていうものは一切なく、ずっと薄明かりだけの
白夜みたいな感じだった、
ね、白夜がずっと続く。で、かつ、まあ、ちょ、365日で一周するとかそういうのもなく、好転もありません。季節の変動もありません。
あの、そしたら時間はないよね、それは。
でしょ、そういう当たり前のことを言ってるだけで。
ああ。はい。わかってる。
だから多分夕暮れ時とかに、あ、時間ってないんだって思う人が多いと思うんですよ。俺みたいに。
ああ、なるほどね。
多分その太陽との関係性がおぼろげになるタイミングだから。
わかりました。
だし、やっぱり子供に時計を教えることが多いんですよ。教えてるんですね。
時計の見方ってこと？
あ、そうそう。今ちょっとスマイルゼミやってるから。
はい、
まだ小学校入学前の。俺は、だからね、本当は時計の見方はまだ教えなくていいって言ってんだけど、妻はそういうことに一切考えたこともない、あの、鎖に縛られた妄執の徒なので。
はい、
例えば、まあ、それはいいとは言わないけど、なんだっけ、モンテッソーリ教育とか、あの、シュタイナー教育とかだと、全然教えないんだよね、時計を。
ああ、そうなんだ。
あれはまさに時間を空間化するものの最たるものじゃん。で、時計というものが、やっぱり、あれは社会的に、訓練しないと読めないもんだからね。
まあそうでしょう、
ね。生物本来が時計というものを当たり前に、例えば性欲みたいなね。性欲とかは多分何も教えなくても、それをどういう風に捉えるかは別として、多分性的欲求っていうのは生まれると思うんだけど、そういう意味においては時計というものを性徳的には読めるものではないですよね。
そうだね。
はい、でやっぱり、ね、読めないんですよ全然娘は。でも多分すごい苦手な方だと思う。だってドンブラザーズとか総裁地下庁とか好きなんだよ、で そういう方にこういわゆるさ、あのゲームのスキルバランスとか割り振りがあって、そっちの方に能力が
パラメーターそっちに全振りしてるみたいな、
ね、してるとしたら多分最たるものでしょ、苦手な一番こうボコってへっこんでるのが時計の読み方とかでしょ。ほんと読めないの。でも多分田中さんとかもそうなんだと思うよ。
多分それはもう、別に良い悪いじゃなくて、脳の気質的に、
はい、
やっぱ苦手な人っているんだと思うよ。そういう、空間認識能力とかも
そうじゃない。そう。で、やっぱり空間認識能力と非常に隣接してる分野だと思うんだけど、時間というものを空間的に把握する。で、それを読むっていうのは時計であり、で、やっぱり、ね、時計が苦手な人いるんだなと、本当思った。なんでこんな簡単なことわかんねえんだよ！ペシッ！って、やっちゃうでしょ？他の大人だったら。本当俺が親でよかったよね。時計は読める必要がないからって。ニコッ、時計は今は読めなくていい、いいよ。
それすごいさ、井上俊樹の父親そうっぽいよね。
なんそうなの、なんでどうしてもドンブラザーズに話を持っていきたがる。
突飛なさ、
はい、
突飛な親とか出てきそうじゃん。
あ、井上俊樹は描くね。
そう、はいはい、
まあでもそれ、
そう、
ね、それ敵役だろどうせ絶対
ね。いやでもさ、確かにまあね、妄執
でもまあ多分、でもそれは良くないと思うけどね。そんな時計の教え方を一応さ、ミッションとしてやらせてるわけじゃん、毎日の、でできなくても時計読めなくてもいい、なぜなら時間なんてないからって、これ一番良くないと思うよ、子供の幼児教育として。
やべえよ。
だから、その、ダブルバインドじゃん。時計の読み方を強要されてるのに、でも時間はないからって。はい。でも、究極的に言うと、時間はないんだよ。一番もう混乱して、やべえやつに、サイコパスが生まれちゃう危険があるなと思って、ね。
でも、まあ、ちょっとだけ似たような話で、うん、はい、たまたまこの前撮った、
はい、
あのモデルさんが、
はい、
めちゃめちゃ虫歯がある子だったんですよ、
はいはい、
でちょっと尋常じゃないぐらいあるので、
うん、
まあ、理由も、ね、含めて、
はい、
あの話するんですけど、やっぱりこのご両親が、
うん、
ちょっとどこまで、ね、ちゃんと言っていいか分かんないんだけど、
うん、
ちょっと濁ますけど、あの、うん、濁すけど、ご両親が要は、
アーニャみたいにしたね。スパイファミリーのアーニャみたいに。うん、ちょっと濁ますけどって。アーニャ、アーニャ、アーニャの真似。濁ますです。
あの、
はい、
歯磨き粉。
父が、父、母が、はい。
歯磨き粉が猛毒に含まれている。
はい、
し、
はい、うん、
歯ブラシにも、歯ブラシのビニール成分は、
うん、
人体に毒で、
うん、
がんになるからって言って、
うん、
歯磨きを一切させてくれないというか、歯磨きが存在しない世界に生きてるんだって。
お前一緒にすんなよ、毒親、そんな毒親と。
いや、
じゃあ反論しろよ。時間が物理的にあるんだって。じゃあ反論しろよ。
え？じゃあ、でも、はいはい、それ、やっぱし、その概念がないと、歯磨きってことを知らなかった。
はい、あ、まあ、ああ、もちろん、だ、そういう、
自分の、
はい、はい。もちろん、社会の。
毒親運動に似てるってことじゃなくて、
はいはい。
社会
って。我々が当たり前に本能的にやってると思ってること、それ本能じゃなくて、社会的約束事ですからねってことですよね。
うん、
あれ、私はもっと言うと、火への恐怖もそうだと思うんだよね。火を恐れることも、本能的恐怖と思われがちじゃん。で、動物は火を恐れるとか、よく描写されるじゃん、物語では。でも俺多分、嘘だと思うんだよね。
そうかな。
うん。だって実際見たことある。
なんで
どういうこと？火への恐怖っていうのは、本能的恐怖じゃなくて社会的恐怖。として親から教わるもの。
ああ。
だから動物でも、例えば、鳥の親が鳥の、自分のね、鳥の子供に、あそこに近づくと危ないからダメよっていう教育とかしたりするから、そういう意味で火を恐れるようになることはあるかもしれないけど、正徳的な恐怖ではないと思う。まあ、それガストン・バシラールって人もね、火の精神分析っていう本の中で言ってるんだけど、うん、でもだからこそあれじゃない、思春期になると火遊びするんじゃないの。それつまり父親的なものへの、
なるほどね、
昔の精神分析でね、今は昔の精神分析でいう父親的なものへのこう反発であり、父殺しのために。
エイプスコンプレックスの一環としての。
うん。で、
いや、そう。
で、やっぱり父から、与えられる恐怖が火への恐怖だっていうのが、まあ、それはガストン・バシラールが言ってることなんだけど。
まあ、なんかさ、
うん、
そう言われるとさ、そうかもって思うよね。
はいはい。
うん。
うん、まあ、それは私の赤い女の話にもつながっていくことですけどね。
ああ、そうなの。
だって、スガッツさんの怪談でもあるじゃん。赤い女が火をもたらすっていうね。まあまあ、ちょっと、まあそれはちょっと、かなり間接的な話で、ちょっと話をぐっと戻しますけど、それの最たるものが時間なんじゃないですか。
ああ、まあそうだね。うん。
田中さんのことをさ、悪く言ってたけどさ、遅刻魔。まあ殺人者呼ばわりぐらいの、絶対的タブーを犯したものみたいな。
え、でもさ、遅刻に関して、
はい、
まさに昨日かな、
はい、
ひろゆきさんがやっぱ言ってたね。
はあ、
うん、アベマ TV かなんかで、遅刻、うんうん、まさに、この遅刻が悪かいいかみたいな。
え、絶対みんな、このラジオ、真似してるよな。
で、それでひろゆきさんが言ってたのが、
はい、
なんか、ね、みんな、その仕事のできる人は、1時間刻みで仕事をしてるから、
はあ、
それが5分遅れたら、5分遅れたら他のも5分ずれるから、
はい、
遅刻は当たり前なんです、みたいな。で、そういう仕事のできる人、
はい、
私がお付き合いしてる仕事のできる人は、
はい、
みんなそうだから、
はい、
誰も遅刻で怒ったりなんかしないですよ、と。
うん、
で、遅刻で怒る底辺の人たちは、うん、せこましくて大変ですね、みたいな。なんかそんなこと言ってたの。
うん。まあ、それは、もう真逆だけどね、俺の言ってことだと。
うん、
まさに空間的に捉えるのの最たる あの、猛、猛臭の塔だよね。だから、うん、真逆なことをやってると、あの、図らずも結論としてはなんとなく一緒になるっていうのは、よくあることだから、私はそもそもそういう1時間刻みとかいう考え方がおかしいっつってんだけどね。
うん、いや、まあ僕はその意見聞いて思ったのが、はいはい、その、ひろゆきさんが言うような仕事ができる人とか余裕がある人は怒らないですよっていうのは、
はい、
それは怒んないのが得だって分かってるからなんですよ。そこで喧嘩しても意味ないじゃないですか、
うん、
だからああいいっすよいいっすよって言いながら、
うん、
もう次からその人とは付き合わないですよ、その
とかね、仕事を振らないとかね、
うん、はい、そうそうそう、それに気づいてないだけなんだよねって思いましたけれど、うん、
ちょっとごめんなさい、その低レベルの話、引き合いに出すのやめてもらえますか？あまりにも低レベルの話なんで。なんかもう時間がもったいない。そんなことに費やす。
時間のこと。
ああ、そうです、そう。時間がもったいないっていう言い方も、やっぱりこれは本当に。
そうです
ね。で、かつやっぱ多分ね、近代以降ですね。それは骨身に染みっているのは。うん、時間と、かつ、その、空間的に把握するというのはもちろん近代以前からもある
ん
だけど、
う
ん、それが経済と密接に結びつくようになったのは多分近代以降なんで、ひろゆきさんの言ってことはまさにもうそのもうその暗闇にとらわれて何も見えなくなっている人の言い分である、しかも完全に空間的にも把握するっていう意味でもすごいラディカルだし、それが経済的なものとイコールになっているっていう意味でもすごいラディカルだし、逆にサンプルとして悪例として非常に典型的で分かりやすくて助かりますぐらいの。
そうね、
うん。
うん。まあでもね、そう思いましたよ。
うん、
ね。はい。え、でも時計ってさ、どうなの？あの今もその秒針で覚えさせてるわけでしょ？
あの丸い時計ね。
うん。
うん、
え、なんかさ、最初デジタルで、
はい、
そこはなんか時間の流れみたいのあれして秒針に行くとか、ね、覚えやすいんじゃない？そんなことないか。
ね、デジタルの方はデジタルの方で分かりやすいとは思うんだけど、いわゆる学校教育が目指す、その時間を空間化して把握し、統制の取れる共同生活を行える、悪く言えば社会の駒、歯車、まあ、を製造するものが学校なわけじゃないですか。
うん、
そういう意味合いで言えば、デジタルよりアナログの方で覚えさせた方が、目的の理にかなってる。うん、
早く、でもね、そこまであれするとさ、
うん、
早く時計ちゃんと覚えられるといいねっていうのは、
だから、
駒を作る側の意見みたいで嫌で。
そうそう、だから妻はもう何にも、もう無批判に、早く覚えるといいねと思ってるんだけど、俺はもう言ってるから、時間はないんだって。時計っていうのは、ただのギミックなんだ。時間というものはないんです。逆にそれで親が喧嘩しているのを見る方が教育に悪いよね。
本当ですよ。
でも、まあ、でも実際の統合失調症とかも非常にこの話と絡んでくることだと思うけどね。時間概念の混乱、だから社会が要求する時間の概念と、うん、の齟齬っていうものが、それが 100% 統合失調症の原因だとか言うつもりはないけど、ある種の症状の表れとして、例えば患者の言う苦しみの一つの表れとしてあると思う。
うん。
うん、
ああ、そうかな。
はい。まあ、それを話するとまたそれはそれで長くなっちゃうんで、あれですけど。
はい、
でもそれやっぱり子供は時計として把握してないからね、時間を、
うん、もう早くでもね時計を読めるようになって、
まあ、あなたはねその鎖に縛られた、
俺多分小、
うん、
うん、
でも今は
ここねその鎖にいいダクダクと縛られるタイプだと思います、
はい、
本当にね、
アンチェーン、アンチェーン your heart、
はいはい
はい
ね、
はい。っていうのを、まあ、タモリのオールナイトニッポンから話は飛びましたね。いや、でもそういうことですからね。あの、
うん。
うん。その、時間が、っていう概念が、溶けてなくなった一瞬に感動してるんですよ。 タモリさんも、うん、その地下アイドルの人も、石野卓球さんも、
うん、もうね今ねすげえすっきり入ってきた、はい、あのあれみたい、あの京極夏彦の、
うん
うん、京極堂に、あ、関口に京極堂が、はいはい、もうくどくどくどくど教えて、
うん
うん、なんか3分の1ぐらいその話で終わるみたいな、
はいはい、
ぼっぼみたいなね。
関口君も、はい、何を言ってるんだい、君の言ってることはさっぱりわからないよって初め言ってたのがだんだん分かってくるようになってきたっていう。
そうか、京極堂こういうことかみたいなさ、うん、それみたいだね。
ようやくそこにたどり着けたようだねみたいな。
はいはい、
君にしては上出来じゃないか、意外と早くたどり着けてもらえたね。そう
そうね、テストの俺とか3分の1ぐらいするんだもんね。
まあ、そうそうね、はい、っていうことですよ。でもまあ仲良くやってますよ、ちゃんとね。
はい、
あの、はい、スマゾンプライムを有効利用しなきゃいけないんでね。
うん、そうだね。今日もね、
うん、あと一応、ね、一応言っときますけど、
うん、
これね、ジェンダーの、ね、時代ですから別にね、
うんうん、
男がスマゾンプライムを利用するんだったら、それはまあその女性の方もね、別にあの異性婚の場合な、異性婚の場合女性の方もオットフリックスを活用してください。
オットフリックス言いたかっただけで
しょ。そうそう。で絶対誰が言うと思うから、ね、スマゾンプライムとオットフリックス、
うん、
だサブスクとして捉えてもらうとね、うん、いいかなと思うんですよね。パートナーをサブスクにお金払ってんだから、
うん、
まあ使えるところは使おうっていうね、そういうこうある意味緩やかな関係性でいることが、でハンバーグはもしねうまく焼けた方をね上げるとか、それがサブスクの料金ですから月額。
俺今日一番いい話だったな。
それ別に俺の考えた話じゃないんだけどね。ツイッターに載ってたプライベート漫画なんですけどね。
そうね。うちね今日あのあれなんですよ、はい、あのパートナーちゃんがね、はい、お花見に行ってるのよ。
おう。
うん。だからねこの後ね一人なんでね。
はい。
なんか VR PSVR2 も思い存分やろうかなと思ってるんですけど。うん、
よかったですね。そんなところですか。
本当ですね。
はい。はい、ということで、お送りしてきましたけど、あ、そっか。まあ、いろいろと告知があるけど、まあいいや。はい。まあ、やるんで。
チェックしてください。
はい、そうですね。はい。まあ、中央線の階段はとりあえず募集かな。
はい。はい、あ、そうか、そうか、ね。
うん。
うん、
まあ、あと、今日話してきたようなことをいろいろと人と話す、私が人と話す本を出そうとしてますんで、うん、まあ、そこら辺も。はい。
うん、
つまりだからそういう時間が解けてなくなる行為というのは、まあ階段でもあるんじゃないのとかね、うん、
ああなるほど、面白いかもしれない、
ええ、階段の役割ってそういうところもあるんじゃないのっていうこともあったり、でも階段の本ではないんですけどね、ホラー、
うん、
日本のホラー文化についての本になるとは思うんで、階段だけじゃないんですけど、まあ、さっき言った民族ホラーとかについてもちょっとやろうかな、
大活躍、
はあ、いや、まあ、他もっと本当は、他の能力のある人はやりゃいいんだけど、そんなくだらないことは俺しかやらないんで、だから町内会のドブさらいと一緒ですよ。誰でもできるんだけど、誰もやらないから私が、しょうがなくやってるだけです。
でも、それは誰でもできることでもないからね、
違います。誰でもできるんです、本当に。だけど、みんなはやらないだけです。これは本当にそうです。私の活動は。町内会のドブさらいと一緒です。はい。はい。はい。じゃあね。